はようございます。ちょっと失礼します。まあ、昨日からの大雨で若干こちらに無事来れるかなと、昨日はちょっと心配したんですけども、幸い雨がそれほどでもなくてよかったなと思います。もしかすると初めてお会いする方もいるかもしれませんが、私は、新潟県の上越市というところでですね、2004年から業界の働きをしております、カジサと言います、まあ、非常に珍しい名前でいつもお伝えするのに苦労するんですが、また初めての方はどうぞよろしくお願いをいたします。あ、こちら、はい、はい、こうすごいですねこういう感じなんですね、はい、もう森友森協会、教会に来るのは多分結構久しぶりと、まあ牧師会とかでね、来たりしてます。またこの夏にはキャンプでお会いした方もいます。本当に北陸の幸いな交わりをいつもいただいて感謝しています。また今日秋山先生、九州の方でねお働きをされているということで、そのことも本当に祈りに覚えます。今日はですね、先ほどお読みいただきましたピリピ書の1章20節から25節を見ていきます。そこを中心にですね、まあ、生きる意味とか目的について御言葉を分かち合っていきたいと思いますが、20節から見ていくんですけども、その前にですね、まあ、このピリピ書1章というか、あるいはピリピ書のこの手紙についてまず少しお話をしてからですね、その箇所に入っていきたいと思います。まず1章の1節を拝読しますが、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと羊たちへということで、基本的にこのパウロからですね、フィリピという町にある教会に書かれた手紙なんですね。でこのしかし実はですね、このピリピ教会はこのパウロの働きを通して生まれ、また育まれてきた、そういう教会なんです。ちょっとそのことをですね、見ていきたいと思いますが、使徒の働きの16章ですね、使徒の働きの16章のまず9節を見ますと、ここでその夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。このような幻を見てパウロは、今この時パウロは今でいうところのトルコにいるんですけども、そこから海を渡って初めてこうヨーロッパにね足を踏み入れていくわけですね。でそのヨーロッパで最初に滞在したのがそのマケドニア、マケドニアっていうのはギリシャの、まあ、北の地域なんですけど、そこにあるフィリピにしばらく滞在するんですね。そのことが12節ですね。そこからフィリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在したということで、大きな町ですね、ローマの直轄地といいますか、非常にまあ大きな町に来て、滞在するんですけども、そこである女性と出会います。14節、リディアという名の女の人が聞いていた。ティアテア市の紫布の商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。この町に商売に来ていたリディアという女性と出会いまして、神様が彼女の心を開いてくださいましたので、彼女はこう救われていくんですね。15節を見ると、彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとありますので、幸いなことにリディアと家族が救われていったわけであります。まあ、いわばこのリディアがですね、パウロのヨーロッパの働きにおける最初の実ということができますよね。 さらにこの後パウロはピリピでですね、占いの女につきまとわれるんですけども、このようになります。18節19節を見ると、何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いてその霊にイエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出て行けと言った。すると直ちに霊は出て行った。彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕らえ広場の役人たちのところに引き立てていった、まあ、パウロはこの占いの霊をですね、女性から取り除いてあげたわけですが、まあ、彼女によって儲けていた人たちがいてですね、まあ、彼らがいわば、まあ、腹を立てまして、パウロたちを捕らえたということで、その後牢屋に入れられてしまうんですね。しかしその牢屋の中で25、26節ですけども、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて全ての囚人の鎖が外れてしまったと、このようなことが起こりました。まあ、ここで、この看守がですね、見張りをしていた人がこれはもう自分の責任だということで、自殺を図るんですけども、パウロは28節で、大声でですね、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫びまして、そして31節から33節を見ますと、この看守の、ね、家族に、伝道するんですね。31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。看守はその夜時を移さず二人を引き取り打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けたということで、この福音を聞いて理解して、もうその日のうちにバプテスマを受けたということでありました。でこの後ですね、パウロは、まあ、ローマ市民だということで、まあ、釈放されていくんですけども、40節ですね、牢を出た2人はリディアの家に行った。そして兄弟たちに会い彼らを励ましてから立ち去ったということで、このリディアの家に行ったんですね。まあ、リディアは先ほど言いましたように他の町から来ている商売人なんですけども、まあ、どうもこのピリピですね、何かこう拠点となる家を持っていたようで、そこにパウロは行ったわけですが、まあ、そこにですね、今見るとこの兄弟たちに愛とありますので、まあ、リディア以外にもですね、クリスチャンがいたということですね。まあ、どういう人かなっていろいろありますけれども、まあ、一つはですね、まあ、リディアだけじゃなくリディアの家族も救われてますから、そのこととも思われますし、もしかすると先ほど救われた看守とその家族がですね、ここに来ていたことも考えられますし、あるいはまだピリピにはまだ教会はありませんでしたが、ね、エルサレムとかで聞いてクリスチャンになっていた人がこのピリピにもいたかもしれません。まあ、今言った3つのタイプ全員かもしれませんけども、まあ、ともかく、このパウロの働きを通して救われた人たちが、まあ、核となってですね、このピリピ教会が誕生していったわけであります。そして、その約10年後に書かれたのがこれから見ようとしているピリピ書なんですね。はい、ピリピ教会設立から10年後、まあ、上越教会は20年なんですけども、ピリピは10年後のところを見ていくわけですね。じゃあピリピ書に戻りましょう。ピリピの一章の5節なんですけども、非常にこの10年間ですね、ピリピ教会は素晴らしい働きをしてきたということがわかります。一章の5節ですが、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝していますということで、本当にですね、ピリピの信徒皆様、リディアとか看守もいたのかなと思いますけれども、本当にこの熱心ですね、このピリピの町で福音を伝道していたということですね。さらにですね、13節を見ますと、パウロはキリストの家に投獄されていたと書いてありますけれども、 パウロはこの時別の町、それこそローマでですね、牢屋にいたわけです。だからその牢屋の中からこの手紙を書いているんですけれども、そのですね、牢屋にいるパウロを、見捨てる人も多かったんですけどね、このフィリピの人たちは本当にこう心を込めてサポートしておりました。2章の25節を見ると、2章25節、私は私の兄弟同労者戦友であり、あなた方の使者で私の必要に仕えてくれたエパフロディトをあなた方のところに送り返す必要があると考えました。このピリピ教会はですね、エパフロディトという人を、牢屋の中にいる、いろいろとね、困っているであろうパウロのためにですね、わざわざ送ってくださったわけなんですね。そのエパフロディトが少し大きな病気をしてしまったので、今パウロも心配してですね、送り返すねっていう話をしているんですけども、ともかくピリピ教会はパウロのためにそういうサポートをしてくれました。あるいは4章のですね、15、16を読みますと、もう以前からパウロをよく支えていたことがわかります。4章の15、16を見ると、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。ということで、他の、教会があまりこうパウロのことを、サポートしない中で、ピリピ教会は変わらぬ愛を持って、パウロの働きを支えてくれた、何度もこの10年間、支え、また牢屋に行ってもですね、変わらず支えてくれたわけであります。素晴らしい教会ですよね。なので一章の8節にこういうふうにパウロは感謝を述べていますね。一章の8節、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証しをしてくださるのは神です、ということで、本当にですね、パウロは変わらぬ姿勢で、支えてくれたピリピ教会のことを本当に心から慕っておりました。ですからパウロにとってみれば、ピリピ教会というのはですね、その誕生からずっと見守ってきて、今やね、こう立派に育った頼もしい教会だなというふうなふうに見えていたんだろうと思いますね。私たちにもね、そういうことはあるんじゃないかなと思いますね。ずっとそうですね、開拓伝道から始まって、ずっとね、見守ってきた教会、私たちの上司教会は見守れていた期間も長いと思いますけども、そういう教会の関係ってあると思いますし、一人の信徒でもありますよね。その救われた時からこうずっと見守ってきた人がですね、10年20年と経って本当にこの立派なね、奉仕者あるいは献身者となっていくっていうのをね、見るときに、私もこの年になるといろんなところにそういう若い子がいたりするんですけども、そういう人が見るとですね、本当に嬉しくなりますし、そういう人たちがこの助けられたりするとね、もう本当にこう感慨深いものがあるわけですけども、パウロもですね、そんな気持ちだったんじゃないかなというふうに思います。さあ、そんなですね、親しいピリピ教会にパウロは近況を伝えていきます。12節ですけれども、さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。パウロはずっとね、こう心配してくれているピリピ教会の皆さんにこうぜひとも知ってもらいたいことがあったんですね。それは何かというと、パウロが投獄された、これは本当に辛いことですけども、でもそれがね、かえって福音宣教が前進したんだということを知ってほしいわけですね。どんなふうに前進したのかといいますと、2つあるんですけども、1つは13節ですね、私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになったということです。パウロは今牢屋なんですけども、パウロを、いわば見張っている、あるいは保護している親衛隊の皆さんや周りの人々ですね、ローマの役人とか、 そこで働いているスタッフの皆さん、そういう人たちがですね、本当にこのパウロを見て、あ、パウロは何かね、こう悪いことをして捕まったんじゃない、ただその信仰を述べ伝えているだけでこうして今こういうね困難な状況にあるんだということをですね、こう身近で世話をしているあるいは見張っている人たちに伝わったということなんですね。そういう意味でこうパウロのこの牢屋の中でのなんて言いましょうかね、態度とか言葉とかがですね、本当にこう良い証となって、神を知らなかったローマの軍人たちやスタッフの役人たちにですね、本当にこの良い証になった、そういう意味で福音が前進したということだったわけですね。まあ旧約聖書にもヨセフという人がいまして、彼もね牢屋の中に入れられました。まあ、お兄さんたちに妬まれてエジプトに売られて、濡れ衣を着せられて、牢屋に入って、まあ、2年以上ですね牢屋の中にいましたけども、その中で本当にこのね、腐らずに主に信頼して歩む中で、本当に良い証をしてですね、そして、いろんな働きを委ねられていった、信頼されていったという話が旧約聖書にありますけれども、まあ、そのようにしてですね、この牢屋に入るというマイナスのことが逆にこう用いられて、そういう、ね、そこにそれこそパウロが行かなければ、そこにいた人たちは福音を聞く機会なかったですよね。パウロが捕まっていったということは悲しいことですけども、でもそのことを通して福音を聞く機会がそれまでなかった人にですね、福音が明かしされていったというですね、このようにかえって福音が前進していったということが一つあります。もう一つは14節でありますが、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。まあ、先ほどは神様を知らない異邦人というかな、まあ、ローマの方々だったんですけども、もう一つの前進は何かというと、クリスチャンの方々に良い影響が出たということですね。すなわちパウロが投獄されたことで、かえってこの何て言いましょうかね、この伝道の熱意が、まあ、こう鼓舞されて刺激されてですね、ますます確信を持って多くの兄弟姉妹が福音を伝えるようになったということでありました。ですから二つですよね、ローマの未信者の方々、それからすでに信じている方々、その両方にですね、パウロの投獄は影響を与えてい、ったということであります。ですからこの12節にですね、かえってという言葉がありますけれども、このマイナスに思えることがかえってですね、福音の前進に役に立ったということでありました。まあ、そういうことがですね、私たちの人生とか教会の歩みにも あるんじゃないかなというふうに思いますね。人間的にはマイナスに思えることが、こう神様の働きの前進につながっていく、栄光を表すことに用いられていく、人間的に考えるとね、パウロが牢屋に入らないで自由に働いてくれた方が良さそうに思いますよね。その方が神様の働きが広がるんじゃないかとこう思いますが、まあ、事実は逆でして、マイナスと思えたことがプラスに働いたということでありました。まあ、私たちの人生にもですね、まあ、病気とか仕事を失うとか、いろいろ困難な目に遭うとか、本当に一見こうマイナスに見えること多く起こりますけども、案外ですね、そういったことを通して神様の栄光が現れる、福音のが前進していくということがあるように思いますね。私も個人的にもその教会の中で楽しいこともいっぱいありましたけども、もちろん困難な時期もあったんですけども、まあ、その自分は全く意識してませんでしたが、その困難な時のなんか僕の様子を見てですね、まあ、今いるある教会の方はですね、ああ神様本当にいるんだなというね、思ってくださったそうです。それからまあ最近はそのまたある教会の方がですね、ちょっとした、まあ、本人にとってはすごく大きな病気だったんですけども、ある病気になったんですけども、本当にその病気を通してですね、まあ、何しろ階段を1段2段5段ぐらいですね上がるような、もう本当にこれから神様のために生きてきましたよね。そういう霊的成長をこの夏にですね、そういうことがありまして、本当に 病気になるという大変なことを通ったんですけども、そういうマイナスはですね、マイナスを通して帰って神様の働きが前進するんだなということを、私たちのね、身近にもあることだと思います。ですから私たちも今ね、いろんなことがもしかするとあるかも分かりませんけれども、人の目に見えていることとね、神様から見ていることはやはり違うので、人の目に逆もありますもんね。人目が見て良さそうだと思えることは案外とね、大変なことにつながってしまうこともありますけども、逆に困難と思えること、マイナスに思えることは、後から見ると本当に良かったと思えることもあるわけですから、そのことに信頼していきたいと思いますね。さあ、このように牢屋に入ったことでプラスもあったんですけども、かといってですね、まあ、何ですか、もろ手を挙げて、喜んでいられる状況でもパウロにとってはなかったわけであります。少しこう、まあ、辛いこともあったんですね。それが15節に書いてありますが、失礼しますか、15節をお読みしますが、人々の中には妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいます。ということで、妬みや争いを持って伝える人と善意を持って伝える人がおったんですね。まず善意を持っている人については16節にこう書いてあります。ある人たちは私が福音を弁証するために立てられていることを知り、愛を持ってキリストを伝えています。ということで、これがね、善意を持って伝えてくれる喜ばしいことですね。パウロがきちんと神様に立てられた指導者なんだということを認めている、そして愛を持って福音をお伝えしております。でもそれとは違って、この妬みや争いから伝える人のことが17節に書いてあります。他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。彼らは16節の方々とは違って党派心を持っている。ですから16節と比べて言えるのは、パウロに反発しているですね。パウロ派ではない、反パウロ派ということですね。まあ、本当はね、この教会の働きに誰々派も何もないんですけれども、この人たちはこうパウロは認めない、福音は伝えますけれども、パウロのことはどうも好かないということで、この牢屋に入って苦しんでいるパウロのことも特に思いやらない。なのでこれはパウロにとっては本当にこう辛いことだったんですね。まあ、牢屋にいるだけでも辛いのに、まあ、このことはさらにパウロを、まあ、辛くさせておったわけです。ところがですね、パウロはすぐにですね、しかし考えてみればね、それも喜ばしいことではないかと、まあ、なんと言うんですね。それが18節でありますが、しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。だからパウロに好意的であろうと批判的であろうと、ね、キリストは述べ伝えられている、だったら、ね、まあ、自分のことはもうどう思うと関係ない、それは構わないので、福音が伝えられていること自体をですね、私は喜ぼう、まあ、噛み締めるようにね、最後にそうです、これからも喜ぶでしょうとパウロは言っておりますけども、まあ、なぜ喜べるのかが19節にこう書かれています。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し望んでいる通りに、このことが結局は私の救いとなることを知っているのです。まあ、今のこの辛い状況もですね、まあ、最後は結局はこの私が心から切に期待して祈っている通りになるだろう。まあ、パウロが何を切に期待し祈っているかは後で見ますけども、ともかく今の状況は結局自分の願っている通りにつながっていくだろうと、こういうふうにこう確信しているわけですね。ここに今読んだ19節に このことが私の救いとなる。この私の救いとなるというのはですね、まあ、何もいわゆるこう救われてクリスチャンになるという意味ではもちろんありません。パウロはもうすでに、ね、救われていますから、そういう意味ではなく、まあ、パウロにとって何て言いましょうかね、こう満足できる、こう喜ばしい状況になるだろうと、まあ、そういう意味での救いですよね。ではパウロはですね、じゃあ何を切に期待し待ち望んでいるのか、それが20節に書いてありました。20節をお読みしますが、私の願い、まあ、パウロの願いは何でしょうか。それはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。パウロの願い、それは何かというと、自分の身によってキリストが崇められることだったんですね。パウロがこの福音を恥じることなく大胆に語ります。恐れなく自由にイエス様のことをお伝えします。まあ、その時にですね、まあ、結果歓迎されることもあれば、まあ、危険な目に遭うこともあります。まあ、どちらにしてもということですね。生きるにしても死ぬにしてもというのは、どちらにしてもどういう結果になったとしても、パウロの願いは福音を恥じることなく大胆に語って、このそういう自分の働きを通してキリストが崇められること、それがもうパウロが本当に願ってやまないことであったわけですね。まあ、今の日本でではですね、福音を語るということで何か私たちの生き死にに、こう関わるというようなことは、まあ、ないとは思いますけども、まあ、それに準じるようなですね、こうある種の反応はあると思います。つまりある人はすごく喜んでくれるし、ある人はすごく、まあ、反発するということは実際あります。まあ、ある人はですね、本当にこう喜んで福音を聞いて、もうこれぞ待っていたものだという形でもう救いを受け入れて、そして本当にバクテスマを受けてですね、歩んでいく方もいますし、一方ですね、同じように福音を伝えるんですけども、そのようなことは本当に受け入れがたいと言ってですね、まあ、残念ですけども背を向けて離れていってしまうような方もおるわけでありますけども、まあ、しかし大事なのは結果がどうであるんですね。私たちの側としては福音を恥じることなく大胆に語るということですよね。だから相手に受け入れられよう、相手と摩擦を起こさないようにとか、そっちを優先にして、もし語るべきことを語らなくなってしまうと、そういう人は例えば、まあ、教会っていう団体には残るかもしれないけども、神様とつながっているかどうかわからないですよね。だから私たちは本当の救いを語っていきたいですし、聖書がこうだと語っていることを恥じることなく大胆に、恥じることなくっていうのはね、まあ、進化論とか今ではいろんな男性女性の問題でもいろんなことが世の中で言われているわけですけども、そういう世の中の考えがわーっと一方向に流れているときに、それと違うことを言うということは勇気がいるし、まあ、恥ずかしいというかな、周りか何言われるかわからないということになりますけども、そういう状況でも、いや聖書はこう言ってますと語ることなんですね。それが恥じることなく大胆に語る結果、それは神様の御手にありますけども、私たちクリスチャン教会すべきことはパウロと同じであります。どんな場合にもですよね、どんな場合にも恥じることなく大胆にこのイエス様のこと、この聖書の教えを語っていくということでありますね。まあ、このように、まあね、まあ、今の日本ではただそういうね、福音宣教によって、いろんな反応はあったとしても、まあ、直ですね、生き死に関わることようなことはないかもしれません。ただ、まあ、外国ではですね、いろんなことで、キリスト教国と言われている国でももう捕まったりしている例もありますから、まあ、そういう時代が日本もね来るかも分かりませんけども、今のところはまあそういうことはないかもしれませんが、まあ、この時のパウロはですね、本当にこの死ぬということはリアルな問題でした。本当にこのローマの牢屋に捕まっていて、本当にこう明日にも死刑宣告が出て、まあ、死ぬかもしれないという、そういう状況の牢屋の中でこの手紙を書いているわけです。ですからパウロは生きるにも死ぬにも 生きるにしても死ぬにしてもと書いてあるのは、何か大げさに言ってるわけじゃなくて、本当にそのリアルな可能性がある中で、そういうふうに言ってるわけですね。死刑になったとしても死刑を免れて生きるにしてもということであります。でもどちらになったとしてもパウロはキリストが崇められるので満足してるわけですよね。例えばですよ、もし死刑にならずに生きながらえたとしたら、そのまま牢屋の中で、ね、親衛隊の皆さんとかに引き続き証しはできますよね。あるいはそこからさらに解放されれば、釈放されればですね、より広い地域で、自由に活動ができます。だからそれによって、ね、生きるにしてもキリストの皆が崇められるわけです。で、死刑になる可能性も十分にあります。で、もし死刑になったとすると、この死刑になるような罪をこの人は犯していないってことがもう周りに証しされていますから、そういう人がですね、それ死を前にしてもですね、真理を曲げることなくですね、立派に死んでいったということで、これまたですね、キリストが崇められていくわけですね。まあ、この2000年の教会の歴史にはそういう証がいくつもありますし、もちろん聖書の中にも、例えば、ね、イエス様が十字架で死なれた時にですね、誠にこの方は神の子であったと、このような証がなされましたけども、そういう正しい人の死を通してですね、キリストの名が、神様の栄光が表されていくということも多々あるわけであります。だからパウロはどちらでもいいと言っているわけですね。ですから、まあ言い換えると、パウロにとってはですね、キリストが崇められるためならば別に死んでも構わないということですね。このためなら死んでも良いと言えるものは何かといったら、それはキリストの皆が崇められることだと。そのためだったらば死んでも構わないという気持ちが少し感情も込めて21節でこう表現されていますね。21節、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。ちょっと文法的にはね、壊れてますけども、でもそこにパウロの本当のね、こう溢れる感情がね、ここに現れているんだと思いますけども、パウロにとっては本当にね、生きる目的はキリストが崇められること、そしてもしね、自分が死ぬことでそういうふうになるならば、それもパウロにとっては益であり願うところでありました。まあ、ですから、こう何のために生きるのかということは、言い方を変えれば、何のために死ねますかということですよね。何のために生きるのか、生きる目的は何ですか、言い換えれば、そのために死ねることはあなたにとって何ですかということであります。私たちにとってはそれはどういうものでしょうね。このことのためなら死んでもよいと思えるものはありますでしょうか。それがその人の今の人生の一番大切なものであり、あるいは目的になっているということができます。まあ、よく親はですね、子供のためなら死んでもよいと考える、そういう親心って、まあ普通というか多いと思いますね。自分が死んで子供が生きるならそれに構わないという人、少なからずいると思います。まあ、私も生きる死ぬことではないですけども、2年前ですね、娘の一人が骨折をしてですね、しばらく治らなくて、と思ったら、こう生涯このままですね、指が固まって動かなくなるという宣告をちょっと受けまして、まあ、その時は本当そういう気持ちになりましたね。まあ、まず なんでこの僕のね、もうあと何十年しか生きない僕のね、腕を折ってくれなかったのかなって本当に乗りましたし、この筋肉をね、剥がして移植できて、こっちが動かなくなって生きるな、そうしてほしいと思ったから、そういう方法も本当探したんですね。まあ幸い、そういう方法、幸いというか、そういう方法では無理だということで、でも逆の違う方法で、手術がなされて、本当に皆さんに祈っていただいた方もいると思いますけども、2ヶ月前からですね、今浦和教会にいますが、そこで、総額の奉仕に復帰しまして、本当に動くようになってですね、まあ、100% ありますけども、ではないですけど、本当に感謝しましたけども、まあ、そんなふうにですね、ね、思う親っていうのは多いんじゃないかなというふうに思います。あるいはですね、まあ、どの国にもいらっしゃると思いますが、こう自分の、ね、国のためならば、 命を惜しまないという、ね、方も多いと思いますね。自分が死んで祖国が守られる、ふるさとが守られる、愛する家族が助かるならば、この命はね、差し出しても全然惜しくないという方々、そういう方々が世界中にね、たくさんいると思いますね。あるいは人によってはですね、会社、仕事のためならば、もう死んでも構わないという人もいるでしょうし、何か自分が崇拝する人物のためとか、崇拝する思想のためならばですね、喜んで、準じるという人もおられるわけです。翻ってね、私たちは自分はどうなのかということですね、このためなら死ねる、つまりそれが生きる目的なわけですけども、そのためなら死ねると、まあ、心を熱くすることができる何かはあるだろうかと考えるわけですね。ただむしろ最近はですね、こう何かのために死にたくない、とにかく生きることが大事という、ね、考え方の方がむしろ蔓延しているかなというふうに思います。命より大切なものなどないというんですね。でもそれは果たして聖書的な人生観なんでしょうか。先日天に召された星野富弘さんという方いらっしゃいますね、事故にあってね、下半身不随になって方ですけども、その方はまあクリスチャンになったんですけども、その方が書いた本でこういうタイトルがあります、命より大切なものっていう本ですねがあります。まあ、星野さんは高校の体育の先生で、でも就職して最初の年にですね、クラブ活動か何かで、鉄棒でしたかね、模範演技をするときに落ちまして、首をやられまして、首から下が一切こう動かなくなったわけなんですね。まあ、でもそのことを通してクリスチャンになりまして、こう絵筆をね、口に加えて、素晴らしい絵やね、多くの詩を残されたわけであります。で、彼の残した詩の中にこういう詩があります。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。案外ですね、人は自分の命が一番大事だとしがみついて生きているときに案外幸せではないようですね。逆に何かのために自分を捧げていくとき、人は喜びとか生きがいをこう覚えていくものだと思います。まあ、その星野さんもですね、本当にこう体が動かなかったときは本当にこう絶望したわけですよね。でも実は絶望したのは体が動かなくなったことそのものではなかったんです。そうではなく、命が一番大事、言い換えれば自分が一番大事、自己実現が一番大事というような、そういう人生観で生きてきたので、もうこんな体になったら人生おしまいだと思って、だから絶望したんですよね。でもそこでイエス様を信じてからは、自分ができることでイエス様のことを伝えられるんだ、私の身によってキリストが崇められるということを切に願うようになった。そうなったので、この体は動かないという状況は、ね、全く変わってませんね。全くその状況は変わってないのに、その考え方、信仰が与えられたことで、この人生の見方が変わったことで、日々生きるのが嬉しくなったんですよね。こうパウロにとっても同じなんですよね。キリストを伝えること、キリストが崇められること、それが本当に幸せであり喜びなので、どういう形であれですね、私の身を通してキリストが崇められればよいということがはっきりしていますので、なので、生きるなら生きてもいいし、死んでそうなるならそうでもいいしということを心から彼は言うことができたわけであります。まあ、本当にイエス様はね、私たちを救うために命を捨ててくださったわけですから、本当に感謝してもしきれないことをしてくださったので、このね、イエス様のことが伝えられる、そしてイエス様がのことを一人でも多くの人がね、礼拝する、そのことこそですね、私たちがにとってね、何よりの幸せ喜びである、そういうね、クリスチャンになりたいなというふうに、思わされます。さてですね、ピリピ書に戻りますが、 ここまでキリストのためなら死ぬことも厭わない、それもまた益だと言ってきたパウロでしたけれども、まあ、だからといってですね、この命を粗末に扱ってよいということではないわけであります。それは本当にこうキリストのためになるならば死んでも構わないということであって、あくまでも目標はキリストの皆が崇められることですから、こうね、なんかある種のこう殉教精神ね、こんな犠牲を払ってますっていうね、そうやって、人々の注目を浴びるようなね、まあ、それも一種のこの自己承認欲求ですよね。そういうのを満たすことが目的ではない。もうパウロは自分のことが目的じゃなくて、もうイエス様が崇められることが目的なので、そのためならば死ぬことも厭わないんだけれども、でも今の状況を見ると、今は生きて主の栄光のために働くことの方が大事だと、先ほど司会者の方が読んでいただきましたけれども、続きの22節から25節にはそういうことが書いてありました。ここで23節にあるようにですね、まあ、22節にはもうどちらを選んでいいかわからないわけですよね。23節見るとパウロは板挟みとなっているわけです。死ぬことは全く恐れていませんし、避けようと思ってません。むしろですね、23節にあるように、私の願いは世を去ってキリストと共にいることなんですよね。その方がはるかに望ましい。だからパウロの個人的な願いとしては、もう一刻も早くこの世を去ってイエス様のところに行きたい、イエス様がいるパラダイスに行きたいと、こういうことを個人的には本当に願っている。その方が幸せだと分かっているんですね。実際にもうイエス様は歴史的な事実として蘇られましたから、イエス様につながる我々はですね、確実に死んで永遠の命に生きる、天国に行くってことはもうまだ経験しないですけども、もう事実なので分かっているので、この間ある葬儀の話を聞きましたけどね、ある教育者の方がですね、その葬儀の場でスピーチが回ってきた時にですね、開口一番おめでとうございますと言ったそうですね、はい、それは本当に死んだ後ね、天国に行けるっていう、もちろん悲しみもありますけども、またそういう面もクリスチャンの死にはあると思いますね、まあ、それぐらいその、方はそのことを確信しておられたんだと思いますけども、まあ、パウロもそうですね。だから本当にもし個人の自由、個人の願いの通りね、自由に選んでいいよってパウロはもう早く世を去ってイエス様のところに行きたいわけであります。もうこのそのことに比べればですね、この世のどんな楽しい場所も、おいしい食べ物も、素晴らしい観光地もですね、やりがいのある仕事も、まあ、全然こう見劣りするわけですよね。ですからパウロは死んで天国に行く方がはるかに今勝っていると、こう言っているわけですね。ただ自分の幸せのことだけを考えるならばそうなんですけども、他の人のこと、教会のことを考えると、まだまだこの肉体にとどまってこの世で生きていくことが大切だとパウロは言っているわけです。24節にありますように、しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために私は生きながらえていくと、そっちを選択するということでした。パウロはピリピ教会のためですね、ピリピ教会がさらに前進し、信仰者としての喜びを味わうことができるように、ね、先に天国に行くというこの個人的な願望は今はもうちょっと置いておいて、脇に置いてですね、今しばらく、まだしばらくですね、生きながらえて、この肉体にとどまってですね、この死のために働いていこうと、こういう思いになっているわけですね。これパウロにしたらですね、本当にこの生きる時間が長くなるということは、ある意味苦しみが続くことでもあるんですよね。迫害や困難、苦しみの時間が延びることを意味しますでしょ。これから長く地上に生きるほど、どれほどパウロがね、これから鞭打たれたり脅されたり、ね、批判されたり牢屋に入れられたりするか分かりませんよね。パウロはそうなることを分かっていて、それでも兄弟姉妹の霊的祝福のために自分の願望を後ろに追いやって、人々のために生きるということを優先した。自分のためじゃなく他者のために生きるということですね。自分の幸せよりもピリピ教会の幸せを願っているわけです。 そしてこの、自己犠牲の精神はこれはもちろんイエス様から来ているわけであります。ピリピ書の2章の4節から8節をお読みいたしますが、それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様はですね、神として永遠に天にいることもできたわけであります。何もわざわざ人の姿をとってですね、批判されたり侮辱されたり、苦痛を、ね、鞭打たれて苦痛を味わったり、最後には死んだりね、するそんな必要なかったわけですよね。でもイエス様はそういうご自身の幸せを捨てて苦しみ死ぬためにこの世に来てくださった。それは何のためかというと、私たち罪人を救うためですよね。私たちの幸せのためにご自身の幸せを捨ててくださったわけです。なのでイエス様を信じる我々はそういうイエス様の生き方に習うようにと4節5節に書いてありました。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方もこう共有してきなさいということですね。もちろんですね、誰でも自分の幸せを優先する権利はあります。その権利を行使してもですね、誰も文句を言わないと思いますが、ただそこにですね、本当の満足はあるのかなというふうに考えるわけです。ご自身の幸せを捨てて犠牲となって救ってくださったイエス様のことを思いますときにですね、そのような、自分の幸せ優先という生き方で果たして本当に、ご主にある満足がそこにあるんだろうかと考えるんですよね。自分の幸せのためにはこうしたいというのはもちろんある。でも誰かの必要のためには別の道を行く必要があるんじゃないか。もちろんその先には困難や苦労があることは分かっています。でもそれによって誰かが霊的祝福を受けるならばですね、それはその苦労困難を補って余りある喜びがですね、そこにあるんじゃないでしょうか。人生にはですね、そういう何て言いましょうか、決断選択が迫られる時って何度かあると思います。その時にどちらを選ぶのかということですよね。今日のパウロはその模範の一つだと思います。もう一人の模範を最後に見て終わりたいと思いますが、モーセでありますけども、ヘブル書の11章ですね。ヘブル書の11章ですけども、11章の24節から26節でありますが、453ページですね。ヘブル書11章24節から26節。信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの家に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした、ね、もう世界の超大国エジプトの権力、快楽楽しみ、もう誰もが羨むような、あるいは望むようなですね、そういった立場にいたモーセですけども、モーセはそれを捨てまして、奴隷の民イスラエルとね、共に苦しみの道を行くことを選んでいくんですね、自らですね。でもね、そこに全然悲壮感はないんですよ。悲壮感は全くないんです。モーセはですね、書いてありましたように26節ですか、ね、エジプトの宝に勝る大きな富があるじゃないかと、そっちの方がいいよねってことですよね。そっちの方がこのイスラエルの民と共に苦しんで神と共に生きるその富の方がの、その富の前にはエジプトの富なんかもう霞んでしまうということであります。26節の最後にあるように、モーセは 与えられる将来、与えられる報いから目を離さなかった。今この地上ですぐ手に入る、ね、喜ばせるようなその報いよりも今はないけど、やがて与えられる報い、そこにちゃんと目を留めて、そこから目を離さなかった。だから全然何て言いましょうか、なんか犠牲心、悲壮感というものは多分モーセの中にはなくて、本当にこの先に本当に喜びがある、本当に祝福があると思ってね、喜んで自分のね持っているものを捨てていったんだと思います。私たちも口が開いたから天から報いからね目を離さないで進むべき道をね選択していきたいと思いますね。自分の身を通してキリストが崇められる道を進んでまいりましょう。お願いいたします。尊い救い主をお与えくださいました私たちの父なる神様、パウロの願いは自分の身をもってキリストが崇められることでした。どうぞ神様、私たちもイエス様のことを本当に思いたいと思います。イエス様もご自身の幸せ、それを捨てて私たちのために人となってこの世に来てくださり、多くの苦しみを受けて私たちに永遠の命を与えてくださいました。その生き方に習ったパウロでありました。神様どうぞ私たちもそれに続くものとして同じ思いで自分の身をもって神様の栄光が表されていく、そういう人生を選び取っていくことができますようにどうぞ導いてください。さまざまな小さなあるいは大きな決断選択が折々に私たちの前に現れますけども、どうしたらこの身をもってキリストが崇められるのか、そのことを私たちの生きる基準として歩んでいき、そして神様の栄光を表し、この世が与えるものとは違う誠の祝福喜びを神様とそして兄弟姉妹と分かち合っていくことができますように、そんな人生を歩ませていただきますように心から願います。尊い救い主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。